後語り、後語りとは小説などにある後書きのように放送が終了したエピソードにスポットを当てて演じた我々があれこれ語ってみようじゃないかというものです。要するに後書きの語り版で後語りですね。というわけで後語り迷い前々編始まります。改めまして、荒木小弓役の神谷博史です。
八九時迷い役の加藤恵美里です。
公式ホームページでお聞きの皆様、こちらは編集版です、うん、完全版はブルーレイ& DVD の完全生産限定版に収録されます。そちらの方ではもっと面白いものが詰まっています。
本当ですか？
詰まってます。
本当ですか？
完全版は最高に超絶面白い展開になってます、皆さん完全版をご期待くださいここまでが台本ですさて、
はい、読みました、はい、
まあ義務を果たしましたので、
はいはい、そうですね、
これからですね後語りをやっていきたいと思うんですけれども、はい、化け物語という原作はそもそも、アニメーションが始まる前って知ってた？
アニメーションになるっていうのを聞いてから読みました、
うん、ってことは存在も知ったのはアニメーションになりますよっていうことを言われてからっていうこと、
はい、
はあはあはあ、原作はじゃあそのタイミングで読んだのかな？
そうですね、オーディションを受けるっていう時に原作を買って、うん、でそこで上巻を読みました。
あ、そうなんだ。
はい。
ちょっと今オーディションって話が出たんでオーディションの話聞いてみたいと思うんだけど、
はい、
オーディションは、迷いオンリー？
迷いオンリーで受けました。
あ、そうなんだ。
はい、金役とかなく。
人によってはなんかいろんな役を受けた中でみたいなことの人もいるみたいだけど、
はい、
エミリちゃんは迷い、
はい、あ、でもなんか追加で、うんうん、受けましたね。
何受けたの？
エリちゃんがやってる兄弟の彼。
はいはいはいはい、ファイアーシスターズもオーディションがあったんだ、はい、
ありましたね。
ほうほうほうほう、あ、そうなんだ。
はい、
それは知らなかった。
はい、なんか追加な感じで、じゃあ、
うん、
本当受けていただくっていう風に話を聞いたのは迷いだけだったんですけど、うん、なんかその場の現場でじゃあちょっとこれもやってみてみたいな感じで。
あ、そうなんだ、
はい、
そして結果、迷い役に決まった。どう思った最初これ、
はい、
決まりました。
あ、決まった時は嬉しかったです。
嬉しかった、
素直に。でもなんだろう、迷いってこの噛んだりするじゃないですか、うん、オーディションの時に原作だとまあ一応こうあらららきさんとかなんかいろいろあるんですけど、なんかオーディションだともっとナチュラルに噛んだ方がいいのかなと思っていて割とナチュラルめに噛んでやったような気がします。でもオンエア見ていただいた方はわかると思うんですけど、うん、結構噛んだ文字とかがこうドンと出るじゃないですか、
うん、
こう修正されるとかカチって戻ったりっていう風なのがあったので、あ、これはしっかり噛んだ方がいいんだっていう風に。
まあ、
うん、
わざとだからね、あれは多分彼女はわざと噛んでると思うので、
うん、
あ、そうなんだ、じゃあ最初はそういうナチュラルな感じで、
はい、
あ、やってたんだ。
そうですね。
そっかそっか。なんかもうオンエアを見てしまって、まあ、アフレコ現場でも当然そうなんだけれども、はい、見てしまった僕としてみたらなんかナチュラルにやっているっていうのはあんまり想像もつかないんだけれども、
はい、
あ、最初はそういう感じだったんだね。
そうですね、もういかにもこう普通に噛んでるみたいな感じで、もう明らかに言えてないくらいな、
ちょっと必死みたいな必死な感じだったの、はい、あ、そうかそうか、
ラがどこにあるのかわからないぐらい、
あ、もう正確に噛んでるからね、
はい、
前のそのヒタインクラブの後語りの時も言ったかもしれないんだけれども、うん、はい、この現場って基本原作に 100% 乗っ取って、
うん、
セリフを組み立ててるじゃない。
そうですね、
すごくハードルが高いよね。
そうですね、下着とかが本当にすごいなと思って、アララギンさんもそうなんですけど、なんかすごいセリフ量じゃないですか。でもってすごい言ってる話してる言葉も丁寧なので、うん、すごいなって毎回思いながら後ろで見てました。
でもまあそのアララギさんだったりとか、うん、アリアリアギさんだったりとか、うん、もう正確にこう噛んでいくっていう、
そうですね、
それがこうテロップとして出てしまうから、はい、よりなんかこう正確に噛んでいかなきゃいけないってい う、
そうなんですよね、
なんかすごく変わった役どころなんですけれども、はい、第1話、そもそもその下着クラブの第1話って見た？はい、
うん、見ました。
どのタイミングで見たの？
収録が始まってからですね。
始まってから、
はい、自分の出番があってからなので、うんうん、3話の撮り終わった後に
見ました。
はい。
どう思った？
なんか不思議だなって思いました。あんまりこういうアニメを見なかったので、うん、文字がやっぱり出てくるじゃないですか、このシャフトさんの作品って、うんうんうん、なのがすごい、あ、こんな風になるんだと思って、まず黒コマっていうところが、
そうだよね、
本当に黒になるんじゃなくて、うん、文字で黒コマっていう風になってるっていうのが、まずわ、変わってる、すごいなって思った。
そうだよね、うん、なんか僕もその第一話を見た時に、うわ、なんかすげえやべえなって、うん、すげえのが始まっちゃったなっていう風な感想を持って、うん、そっか、この作品に参加してるんだっていう風に、うん、すごく、なんだろう、ありがたい反面、ものすごいプレッシャー
そうですね
だったのね。だからそれがなんかアフレコ前だったのか、うん、最中だったのか、終わった後だったのかっていうのがちょっと気になってみたんだけれども、うん、そっか、3話終わった後だった
んだ。終わった後だったので、なんか自分が撮り終わった後に見たので、あ、自分が出た話数はどんな風になってるんだろうっていう風にすごい思いましたね。
まあ結果こんな風になってるわけですけれども、まあそのひたぎクラブからですね、うん、ヒロインが変わってここまで雰囲気が変わるんだっていうちょっと印象を僕は受けたんだけれども、ね、はい、まあその、流れからいくと、まあ3話、いわゆるその迷い前の1話にあたる部分だと、うん、まあ最初は戦場ヶ原との、シーンになってるので、迷いはしばらく出てこないんですけれども、ね、はい、まあ後半の方に聞いてくるトレの下りがあったりとかして、うん、はい、まあ非常に重要なシーンではあるんだけれども、うん、まあ出会ってからというものかなり衝撃的なセリフを言うじゃないですか、うん、あなたのことが嫌いですと、
はい、
なんか小学生でああいうことを言わなきゃいけないこの気持ちって全然わかんないから、
う
ん、
そうですね、
大変だったんじゃないかなと思うんだけど、
ね、だってこう初対面の人に対してね、うん、嫌いですっていう宣言をしなきゃいけないっていうのはすごいなんか辛いですよね。まあお話的に言うと、まあでも自分を助けてくれようとしてる人に対してそういう言葉を言わなきゃいけないっていうことですもんね。
う
ん、
そうなんだよね。
だからすごい辛いと思いますね。
なんかその辛さみたいなところが、まあ後半聞いてくるんだと思うんだけれども、そのオンエアご覧になってる方だと途中に CM が入るじゃない、うん、
はいはい、
まあ、前の DVD のさ、その CM って、うん、あれはあの後々のお話の中のセリフをそのまんま我々演じさせていただいてるんだけども、
うんうん、
あちくちーって言ってきて、こういろいろされるっていう、あ、そうそう、会いたかったぞって、なんかそっか、そこにこうつながっていける何かを我々はやらなきゃいけないわけじゃない、
うん、そうですね、
だからよっぽどそういう辛い目に遭っていた女の子に対してああいう風にやってもらえるって、
うん、
あ、結果その迷いがとってもそういう風な態度を取ってくれる人に対して嫌だと思いながらも内心嬉しい、喜んでくれているというところまで、
うん、
まあ、導かなきゃいけない3話になるじゃないですか。ですだからやっぱすごく、
うん、
なんか、あ、重要なエピソードだなと思ってやらせてもらったんだけれども、うん、で、話が進んでその出会ってからの4話に入りますが、うん、はい、ここでオープニングってついたんだっけ。
そうです、オープニングの迷いバージョンがつきました。
もう途端に別の作品みたいにな
んか本当にチャンネル間違えたかなっていうぐらいの演出すごいびっくりしました。
そ、ね、まあ、各その話数のヒロインの人が、うん、歌っている歌が、必ずかかるんですけれども、うんうん、まあ、迷い前々もかかってて、
はい、
あの歌すごいインパクトあるよね。
そうですね、
うん、すげえ可愛い歌で、もう一回聴いただけでとっても気に入ってしまったんだけれども、
うん、
なんかいかにも迷い、
そうですね、なんか詩の内容がでもすごい切ないんですよね、
うん、
はじめ歌を取る時もまず CD を曲聴く前に詩をまず見てたので、うん、あ、なんか割とそういうしんみりした曲なのかなと思っていたら、詩とは裏腹に曲がすごいなんかアップテンポで、うん、なんかすごい楽しそうな曲になってるから、うん、あ、こういうノリなんだと思って。
あ、そっかそっか、うん、まあ、オンエアご覧になってる方だと当然1番しか聞けてないわけじゃない、
うんうん、
で、 ね、
はい、
で、まあ、その DVD、ブルーレイ &DVD を買い上げくださった方は、うん、2番まで聞ける CD がついていると思うのでそちらの方聞いていただきたいんですけども、
うん、
僕まだ実は2番聞いてないのね。
そうですよね、
うん、2番の詩の内容っていうのが割とその切ない方向にいってるってこと。なん
か1
番、
ね、
まあ、1番もまあ割とそういう感じにはなってるんだけれども、うんうん、2番の歌詞が一体どういうふうになってるのかなと思って、
割とその、まあ、でも まあ、一番とそんなに大差はないんですけど、でもやっぱりこう、ストーリーに絡んでくるような、ストーリーを見た後だと、なんかこう、詩の内容がわかるというか、迷いが迷って、でもたどり着けないみたいな。
なるほどね。はい、じゃあちょっと、ぜひ CD の方で確認してみたいと思うんですけれども。はい、まあそのオープニングがそんな感じになってて、違う作品なのみたいなノリになっている最中ですよ、
はい、
まあ非常にその掛け合いだったりとか、アクションだったりとかで面白要素が増えた、
そうですね、ところどころなんかこう散りばめられてますよね、
絵が変わったりね、
そうですね、それがなんかでも一番多かったですね、迷い編とかだと、
そうだね、まあ、蹴られてすごく全然別のキャラクターデザインになったりとかしてるところもあったりして、
そうです、迷いの、あのガウって言ってるところの顔とかの表情が思いっきりこう変わってるっていう、
リアルになってるところもあったし ね、
そうですね、
ギャグになってるところもあったし、はい、すごくあの面白い感じになってたんだけれども、辛坊監督が、
はい、
やっぱり一番気にしていたところでもあったみたいで、そのいわゆる主人公であるところの高校生の暦が小学生を殴る、
あ、そうです
ねっていうところがあったじゃない、
はい、
バーンってやられて、看板に顔がこうペチャーンってこう
結構本気でやってますもんね、あとが
平べったく顔がこうなるぐらいすごくどつき回されてて、はい、やっぱりあれを見てその見ている人がうわっていう風に嫌悪感を示して暦のことを嫌いになってしまうと、まあ続きを見てくれないだろうという風なやっぱり、嫌いがあったんだって、だからやっぱそういった意味でこういうね、ちょっと面白い顔になったりとかしてるのかなという風にも思ったんだけれども、そのやられる側
は
その辺って どうなのかなっていう聞き方もあれだけれども、なんかそのやる側としてはやっぱり嫌われたくないから、僕のその最低ライン小読みをやる上ではそれぞれのヒロインに対する距離感だったりと、あと絶対下品にならないっていうところを、品性をなくさないというところが僕はあの最低ラインだったんだけれども、そのやられる側として見たらそれはどうだった
の？やられる側としてはでもあの小学生なので割と本気でいいかなって思ってました。
そうなんだ。
はい。迷いだし、だって、あの、噛んだところの跡とかもかなり本気でついてるじゃないですか、噛み跡が。
ビビるぐらい。
暦だから治るからいいけど。
そうだよね。でもそういう背景とかは。
赤くっていうか、食い込んでました。
まあ、ちょうどその、ね、3話の終わりぐらいのところでガリガリ噛まれて、
そうですね、
しかもその一番最後のセリフが私はお腹が空きましたよっていうところで次のところの引きだからね、
はい、でも、まあ、あの暦だからなんか迷いもなんかこうちょっと本気であるっていう部分もありそうな気はしますけどね、なんかこんなにこう構ってくれるっていうのが多分なかったと思うんですよね、迷い的には。
そうだよね、なんか、まあ、もう当然オンエア皆さんご覧になってると思うので、ネタバレ的な要素もどんどん織り込んでいこうとは思うんですけれども、まあぶっちゃけ彼女の方が怪異
そうですね
なわけじゃないですか、はい、いわゆる幽霊に近い、人間じゃないので、
はい、
だからどれぐらいの時間をそこで迷ってるのか、下手すると暦よりも長い時間生きているかもしれないっていう可能性をはらんでるわけでしょ、でも見た目的には普通の
小学生、そうですね、
小学生
って感じですけどね、
だからそこで導き出した答えが本気で殴られるっていう、
本気で殴られ本気で蹴り髪の毛引っ張りみたいな、
そうだよね、かなり細かいアクションで、
そうですね、
戦ったもんね、
はい、でもところどころこう煙が立って
古典的な感じ、分かんなくなってるんだけど
でもあれはあれでね、すごい面白いからいいなと思うんですよね。
そうだよね、
はい、
いやでもなんかすごくいちいちまあヒロインが変わると雰囲気が変わって、しかもやっぱりそのヒロインがとっても、今回はとっても可愛らしいじゃないですか。
そうですね、
どっか憎めない、その本気で噛まれたりとかされてもどっか憎めない、
はい、
この迷いちゃん、なんかやっぱり
可愛いですよね
と思ってしまうんだよね、
はい、なんか特に結構気に入ってるのがこの暦がこのお金で迷いを釣ってるところが好きですね、
うん、キャッホーってなん
かキャッホーって行きます行きますみたいな。
そうなんだよね、バカな子供だったっていう結果そこに落ち着くだもんね。
そうなんですよね、なんか ね、 ね、それまではなんか結構強がったりとかして、うん、なんか大人ぶってるってわけじゃないですけど、まあでもなんか結局は やっぱり子供っていうところがすごい可愛いなって思いましたね。
そうだね、うん、まあその子供であるっていうところであるとやっぱりその羽川が来てからのところってより子供じゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、あのまあ暦は見える人、
うん、
で、まあ、戦場側は見えない人、
うん、
でまあもう一人見える人が来て本気で叱ってくれてる、
うんうん、
やっぱそれに対しても嬉しいのかね、素直に。
そうだと思いますね。
謝ってたもんね。
はい、うん、やっぱうーん、そうだと思いますね。やっぱり、まあ、これもちょっとストーリーに絡んできちゃうお話ですけど、うんうん、やっぱり迷いはお母さんとかを求めているわけじゃないですか、
うん、
こう親っていうかこう母親的なものがやっぱり随分なかったんで、うん、やっぱりそうやって羽川さんにちゃんとこう叱ってもらえたりとか、ちゃんと叩いてもらえたりとか、こう撫でてもらったりとかもしてるシーンもあったので、うんうん、やっぱりそういうのはちょっと嬉しい恥ずかしい的な表情にもなってたんで、
うん、
やっぱりこういう怒られたとしてもやっぱり嬉しいんじゃないですか ね、 ね、その後素直に謝れるっていうところを見ると、
謝って、
そうですね、
まあ、なんか、あ、そっか、こういう素直なところもあるんだ、
うん、
と思ったんだけど、まあそこの羽川さんですよ、
うん、
ね、まあ暴力を振るうのはまあ仕方がないけれども、それはそういう理由付けが必要であるっていうことをちゃんとこう言ってのける高校生、
うん、
完璧すぎる。
すごいですね。どうですか、そうやって羽川さんに怒られている小読みは。
もう本当にね、優しく叱られたいもんですよ。
ねえ、本当ですよね。
いや
ー、ダメでしょって。
そうなんだよね。
うん、こういう大人になりたいですね。まだまだ自分も、もう明らかに羽川さんよりも年が上なんですけど。いや、
明らかに上ですものね、我々ね、はい、まあよっぽど僕なんかそうだけれどもこういう大人に、ね、なりたいものだよね。
そうですね、
やっぱりその羽川の持ってる雰囲気ってやっぱり独特で、うん、入ってきた瞬間にそのなんか空気が優しくなるっていう感じがするんだよね、うん、逆にこう戦場があらピリッとした感じになるんだけれども、うんうん、やっぱりそれぞれのヒロインのこう持ち味があって、
うんうん、
なんかその瞬間こう柔らかい雰囲気になるっていうのはやっぱり彼女の特徴だと思うんだけど。
そうですね、
迷いはなんだろうね、やっぱ入ってきた瞬間にちょっと明るくなる、
うん、明るくなりますね、
感じがするね、
うん、なんか、まあ、自分の印象ですけど、なんかやっぱり割とこうシリアスっていうかこう雰囲気がそういうピリッとしたものが結構多かったりするので、うん、なんかその中に迷いがいるだけでなんかこう なんだろう和めるみたいなところがあるなと思いましたね、
うん、なるほどね、
うん、
そのやっぱり僕はさっきも言ったけども、そのヒロインに対しての距離感みたいなのが、うん、とっても何だろうな、この人はこういう距離感っていうのを考えたりとかするんだけれども、
うん、
迷いに関してはすごく対等な感じがするんだよ ね、なんか高校生と小学生が対等ってのもおかしな話だし、まあその何だろう、考え方が間違ってたらすごく困るんだけれども、
うん、
非常になんか対等に渡り合えてる。
そうですね、うん、
だから急に初めて会って、うん、その妹と喧嘩してさみたいなことを言い始めるでしょ、
うん、そうですね、結構ねそういう家庭事情まで、うん、話したりしますもんね。
そんなこと小学生に言われても困っちゃうよね。
うん、そうですね確かに。
そう、でもそれをなんか受け止めるだけの何かを持ってるんだろうね、彼女は。
うん、
不思議な子ですけれども、ちょっとその、はい、映像的な演出、音的な演出でちょっと面白いなと思ったのは、うん、
はい、
まあ本気で噛もうとしている
、はい、
迷いをこうの肩をこう掴んで、はい、いやいやいやってこう言いながら、
うん、
なんだろう、回ってるところにするシーンにワルツっぽい音楽がかかってて、
はい、
こうなんか、うん、一見ダンスみたいな、
はいはい、
風に見えるとかっていうのが
あれちょっと面白かったですね。
そうだよね、なんかあそこ旗から見てたらそういう風に見えるんだ
ってちょっと思ったの。
でもやってる側としてみればさ、
うん、
本気で噛みつこうとしてるのと、はい、それをこういなそうとしてる、そうそう、まあ本気でこうがっちりやりながらいなそうとして、まあまあまあって言ってるのに対して、シーン的にはワルツがかかってる、ワルツっぽい曲がかかってるっていうのが
そうですよね。あれ曲がバックの曲が違ったら、うん、また全然違うものに見えてくるはずですよね。
見えちゃうかもしれないもんね。
ああいう曲だったからこそ、そうやってダンスをしているように見えるっていう演出になってるんでしょうね。
いやだからもう本当によく音響監督の鶴岡さんがいますけども、うん、総合力ですよ。
そうですね本当に
もう我々演技部だけではどうしようもないところっていうのがたくさんあって、やっぱり絵の力だったりとか音楽の力だったりとかに非常に助けてもらってるんですけれども、うんうん、
はい、
なんかそういう一見その小学生をマジで叩いたりとか、うん、マジでいなしたりとかマジで噛もうとしてるみたいなのを、うん、そういう演出の方でカバーしていただいてるなっていうのの非常に分かりやすい例かもしれない ね。
だからああいう音とかの演出もあって、なんかそういうちょっと一見うんと思えるシーンでも、うん、こうやって面白おかしく演出できるっていうのは、
いや、
うん、すごい力だと思いますね。
そう、あ、そうだ、あ、一個戻っちゃうんだけど、はい、その3話の方で戦場ヶ原が、
はい、
暦に対して、
うんうん、
何でも好きなことを、うん、まあ叶えてあげましょうみたいなことで迫るシーンがあるじゃない、う
ん
う
ん、はい、ありますね。
あそこのところも例えば彼女が欲しいとかっていう提案をするところのカットに、
うん
うん、戦場ヶ原のカットにのみ心臓の音が入ってってるんだよね、
はい、
特訓特訓って。だから普通に見てたりすると、
うん、
まあ普通じゃない、
はい、
何を言い始めるんだこの女はっていう。でもあそこのところも実は戦場ガーラの方がドキドキしてて、
うん、
向こうに告白させようとしてるっていうのが、うん、後になってくるとそう聞いてくる、うん、3話まとめてみると、あ、そっかそっか、あそこのところはそういうことだったんだっていうのが聞いてくる。多分今 DVD を取り出して、
はい、
確認する人が
言うと思います。
言うと思うんだけど、
パソコンとかで見返して、ね、後語りはこれまた別ので聞いてみたいな
っていう感じになったりとかして、やっぱり細かいところで我々がそのアフレコしてる時ではわからないような演出がやっぱりオンエア見ると結構あったりとかして、やっぱりね、
そうですね、
総合力ですよ。
はい、すごいなって思いますね、うん、この確かこの暦の告白したトレっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、戦場ヶ原トレっていうのが、
はいはいはい、もう最後の最後ですけどね、
はい、うん、このトレっていう言葉も初めはでも下着から出てきたんですよね、見とれるのトレとはみたいな、
う
ん、
そうだよね、
うん、
トレってすごい字だと思わないみたいな。
そうですよね、うん、それもなんかその告白に引っ掛けてたのかなって思いますね。どうなんでしょうね。
どうなんだろうね。もう本当に僕は男なので、うん、戦場ヶ原の気持ちとか全くわからないんですけれども、旗で見ていると。でもなんかああいう風に音で心臓音とか入ったりすると、途端に可愛く見える感じがするんだよね。
うんうん、そうですね。なんかこう言葉では平常なんか保ってるように見えるけど、うん、でもその心臓音が入ってることで、そのなんか心境がこう。バッと一瞬にして分かるっていうのが、うん、
内面的なものがね、うん、まあ、普通に見てたらなんであそこで心臓が入ってるんだろうというふうな感じがするかもしれないんだけれども、うんうん、まあ、そういう内面的な可愛らしさみたいなのがそういうところで見えてくるので、
うん、
やっぱり見返してみると面白いんじゃないかなと思うんですけれども、
ね、
まあでも迷いに関してはもう本当に表面的な可愛らしさには
ず
ば抜けてるよ ね、
うん、なんかこの作品にこういていいキャラクターなのっていうぐらい、なんかこう明るいキャラクター、明るい雰囲気のキャラクターだなって思いました。
うん、
まあ、すごい小読みとも話してるし、
ね、お金もらってキャッホーっていうところもそうだし、うん、ね、後でアイス食べに行こうよって言ったら行きます行きますみたいなところとか非常に現金で、あれが狙ってるのか本心なのかちょっとわからないところではあるんだけれども、ね、とってもなんかやっぱり魅力的なだなというふうに、
可愛いですね。
まあずるいよね。
そうですね、いいとこだいぶモテてると思いますね
まあやってる本人のエミリちゃんにこんなこと言えないけど、うん、もうずるいよね。
はい、本当にいい役もらいました本当にラッキーだと思います
そうなんだ、やっぱり、
はい、本当に でも本当にそう思いますね。なかなかやっぱりこういう魅力的なキャラクター で、うん、見てる方からもすごい好かれてるキャラクターをやれるっていうことは、
うん、
あんまりないと思うんですよね。
そうだね、やっぱりそれは運だからね、うん、そういう役に巡り合えるっていうのは。
そうですね。
でやっぱりさっきスタッフの方にも聞いたんですけれども、とっても評判が良かったみたいで、まよいちゃんとっても人気キャラのようですが、やっぱりね、その第5話の方、まあ、迷い前々の最後の方になるんですが、はい、その前にその4話の方の一番最後の話になりますけれども、はい、このエンディングでやっと絵がつくという、
あ、そうですね、
オンエアの方は、DVD でご覧になってる方は分かんないかもしれないですけども、エンディングはですね、ずっとボーファンさんが、描かれた一枚絵でテロップが出るだけだったんですけれども、
はい、こうだーっと流れてってるっていう絵だったんですよね、
はい、やっと4話になりまして、絵がついたと、
はい、
とっても、まあ、こういう言い方するのもあれですけども、シャフトらしいっちゃシャフトらしいなみたいなね。
私はシャフトさん初めて。
あ、そうかそうかそうか、
はい、
割とそうなんです、僕はシャフト作品に関わらせて、いただいていてですね、こういう経験は一度じゃないということをここで明言しておきましょう。まあ絵がついてですね、とっても可愛らしい感じだったんですけれども、
はい、
やっぱ絵が入るとちょっと雰囲気変わるね。
そうですね、曲は同じなんですけどね、
とっても素敵なエンディングでしたけれども、そして5話に入っていきますとですね、はい、まあ物語の核心に入っていくわけじゃないですか、
はい、
ねえ、
ね、
これはですね、まあ、また前半の方にその胸触られたりとかしてですね、ファーストタッチがなんとかとかいうですね、
そうですね、
ちょっと面白いシーンもあるんですけれども、ひたぎの、衝撃の告白、私には見えないのよ、っていうところからですね、まあ、迷いの一人語りに入っていて、はい、とってもその切ない、語りに入っていくんだけれども、もうなんかどうしようもないもんな、なんか、
ね、なんかこの小学校この5年生が、なんかね、この年齢でそういう辛い体験をしてるっていうふうに思うとすごい切ないですよね。
そうなんだよね、すごいなんか途端に切ない話になってくるんだよね、
そうなんですよね、それになぜこう迷いがこういう状況になってしまったかっていうのも、こうはっきりとは言葉では書いてないですけど、その信号は青だったのにっていうのからも読み取れるように、ねえ、すごいちょっと悲しいお話ですよね。
非常に切ないんですけれども、まあ戦場ヶ原は実は見えてなかったっていうのがオチなわけじゃないですか。
そうですね、
だから改めてその迷い前々の第1話から見直していただけると、はぁっていう微妙なセリフの言い回しで構成されてるってことが、よくわかると思うんですが、
だってその前までは下着は道案内とかもしてたわけですもんね、
そうなんだよね、だからその見えないものに対して道案内をしていた、ということなんだよね、
そうなんですよね、
でも実はそれでしっかり成立しているというですね、本当に妙な、それを知って改めて見るとすごく、妙な感覚で見られると思うので、ぜひ見返していただきたいんですけれども、そんななんかとっても切ない迷いちゃんに対して小読みがですね、もうなんか長ゼリフでヒーローゼンとしたことをちょっとまあ恥ずかしいんですけれども、言い始めてですね、まあでもこの気持ちは非常によくわかるというか、なんかそういう状態になってる時に誰かにその手を差し伸べてもらうっていうことがどれだけ重要かっていうことがを彼は訴えるんですけれども、やっぱそういうところがあるから、なんだろう、迷いはある程度暦に対して気の置けないような関係に、
そうですね、この人ならっていうなんかね、心をちょっと許したっていうのがあるんでしょうね、
っていう感じがするんですけれども、
でも下着もまたきっとそういうところに惹かれたんだと思うんですよね、暦の、
そうなのかね、
状況としてはでも似ている部分もありますもんね、下着とその
。に対してっていう、ただまあその困り方がね、実は彼女は幽霊であって、
うね、
もう怪異そのものだから、どっちかっていうと迷わされてるのは暦の方であるというのが分かった上で、それでも何とかしてやりたいっていう、だいぶわがままなことを言うんですけれども、まあそれを見越しためめが、推しのめめですよ、あの野郎が。
はい。
とんでもない裏技を持ってきまして、解決に向かうわけですが、その向かう途中での下着の I love you、これはそのオンエアをご覧になってらっしゃる方は、
はい、
まあ、当然 迷いも見えてるわけじゃない。
そうです、ね、
第三者がいる中での告白っていうさ、うん、はい、すごく
そうですよね。
でもまあ見えてないからって考えると、あ、そっか、二人っきりで、
うん、
I love you っていう風に言ったんだなと思うけれども、うん、すごくやっぱりまた全体的にそうなんだけど、うん、奇妙な、
そうですね、
そこに対しての迷いの気の利いた、
うん、おめでとうございますっていうボソッと言うところが
気の利いたことを言いやがるなと思ったんだけれども、いやー非常に恥ずかしいというか、照れくさいシーンですね。
ね
ー、うん、でまあそれに対してのさっきも言いましたけれども、うん、戦場が荒れ、
うんうんうん、
もうよっぽど本当に暦の気の利いた返しですよ。
そうなん
です
よね。
これを思いつくったらやっぱり彼のセンスは本当にズバ抜けているんだなというふうに感じるところですね。彼の頭の良さというかセンスの良さを感じさせるセリフだね。
ねえ、すごい頭の回転が良さそうですよね。
うん、はっきりとした言葉で欲しいのだけれどって言ってこう手をつかまれたところで、戦場があら取れと、
うん、
流行っちゃうんじゃないのかなこれまた。
ねえ、ちょっといろいろ使いたいですよね。
ねえ、こんな告白されたら結構嬉しいんじゃないかなという気もするんだけれども、どうですか。ね
いや、
い
やでも個人的には、
う
ん、でも初めきっとこの意味は分からなかったら、
う
んうん、どういうことなんだろうって、
まあ、
理解できないの
ま
だ、
まあ、もちろん1話のね、その前まで1話の第1話のその戦場があるの振りがあってこそのなんだけれども、
そうですね、
それをこう引用してくるっていうね、うん、やっぱり、うん、西尾先生はすげえなみたいなところがあるんですけどね、
う
ん、
そうですね。
ただですね、うん、その原作の西尾維新先生の原作よりも僕は唯一勝てたんじゃないかなというふうに思ったのが、
はい、
迷いが帰っていくところ、
うん、
ただいま戻りました。
はい、
原作で読んだ時もああと思ったんだけれども、うん、やっぱりどうやってもそれは文字じゃない、
うん、
でそこに絵がついて音楽がついて泣いている迷いの顔があって、うん、そこにエミリーちゃんの声がついて、すごい原作以上に感動、
そうですね、
させられました、うん、ここは。
あそこもうどういう風に映像になるのかなってやっぱり思いましたもんね。
うん、
あの真っ白いね、うん、ところにこう飛び込んでいく迷いみたいな風になるとは全然思わなかったので。
そうなんだよね、
うん、
消えていっちゃうんだもんだって。
そうなんですよね。
うん、とってもなんか報われたのか報われないのかわからないけれども、
うん、
すごく、あ、消えちゃうんだ、あんななんか嬉しそうに泣きながら、ただいま戻りました、ただいま帰りましたって言って消えていってしまう、そこのなんか切なさみたいなのがすごく込み上げてきたんだよね、
う
ん、僕は見てて、
うん、
あの後語りだから言えますけど、
はい、
実はですね、あのこの迷い舞い舞いの後にですね、化け物語スペシャルというですね、
うん、
迷いまいまいとひたぎクラブをこういわゆるダイジェストで、
うん、
皆さんにお見せするというですね番組を撮ったんですよ、
はい、
それのナレーションを僕やらせていただきまして、
ほうほうほう、
でその現場でまだ第5話っていうのがオンエアされてない最中に実はそれを撮ったのね。
あ、そうなんですか、うん、
だからそのシーンっていうのは第5話で見るよりも先に実は僕はそこで見たの、うんうん、
はい、
正確には聞いたの、
はい、
なぜならば絵がなかったからあれこれ第5話のところですよねって言ったらあ、はいって言って、絵入ってませんけども、あ、今あの影も形もありません、
影も形も
おやおやもうすぐなのにみたいな風に思ったんですけれども、はい。でそれで音だけで聞いても、あ、すごいいいなって思ったのね、
はい、
で改めてオンエアを見させてもらって、やっぱり改めてすごく感動して、うわ、やっとなんか原作に一矢報いたぜってちょっと思ったんだよね。
そうですね、
なんかどうしたってその本当はもっと迷いとの絡みのシーンでもセリフがもっといっぱいあって、荒垣さんの噛むパターンだってもっとい
っぱいありますね、
じゃない、
はい、
そういうところがやっぱり表現できない中で、
うん、
やっぱり原作にはかなわないのかなって思っていた中で、やっぱりあのエミリーちゃんの泣いてる お芝居っていうのはすごく刺さりましたね。
ありがとうございます。
いや本当に感動させられました
ね。本当にこの化け物語の中でも結構その感動するお話だったので、やっぱりこの原作読んでくださってる方から見るとやっぱり一番なんだろう、こう結構気に入ってくださってるお話だったりっていうのも聞いたので、うん、すごいいい役もらったねっていうのを聞いて、うん、だから演じる前にすごいなんかこういろんなプレッシャーはあったんですよどうしよう、一番こう結構気に入ってくださってる方もいるお話だし、うん、どうしようかなっていうふうにすごいプレッシャーはありましたね。
いやでも本当に素晴らしいシーンにね、まあ仕上がってというか、
はい、
何回も言うですけども総合力、
そうですね
もうでもこれでは演技部の方も相当頑張ったんじゃないかなって感じがするんですけれども、
演技だ
けで
もダメですし、絵も音もついてっていう、
とっても素晴らしいシーンになった後ですが、
はい、
まあ今回のオチというところで、はい、なんと、
うん
まあ自爆霊から浮遊霊へと出世しましたと、
うんはい、出世2階級特進
もうオチはですねかなりあっけに取られてですね、
はい、
もう暦もへーというしかないというですね
ね
なんかあの晴れ晴れとしたちょっとなんか恥ずかしいみたいな感じのあの笑顔がとっても最後も素敵で、
そうですね、うん、
声かけてくださいねっていう
ね、この声をかけてくださいね、話しかけてくださいねっていうのがすごいなんかいいなって思ったんですよ、
うん、
やっぱり一番初め出会った時は話しかけないでくださいって言っていたのに、いろいろあってこういう意味に助けてもらって、でなんかこうようやくなんか許せる人ができたっていう感じのセリフだなっていうところで、なんかこの一言でなんか結構感動しましたね。こういう風に言えるようになったっていうのは素直に良かったなって。
そうだよね、話しかけないでください、うん、あなたのことが嫌いですから始まって、ね、まあ一番最後のその物語の締めとして、うん、話しかけてくださいねというところに落ち着くというのは、うん、まあなんか救われない話の中でもうまあとっても明るい、うん、まあ彼女自身のキャラクターにももちろんよるだろうし、そのエミリちゃんの声質というところもあるんだろうけれども、うん、とってもなんか明るい希望が見える
うん、
感じにこうなんか終わっていたので、とっても
うん、
うん、本当に印象的なセリフだなというふうに思いましたね、
はい、
いやいやいやという形でですね、
はい、
まあ投資ナンバーでいうと3位、うん、4位、5話、迷いまいまい全3話をですね、後語りという形で、お話しさせていただいたんですけれども、
はい、
化け物語もう最後になってしまうんですけど、化け物語、まあ、今後も最後っていうかこの後語りでは最後ね、
はい、
まあ、今後はですねまあ本当に自由気ままに彼女は、はい、すごいよく出てきてですね、
はい、
まあ、いろんな、はい、浮遊霊ですから、
出て
きてですねまあ珍妙な会話を繰り広げていくことになるんですけれども、はい、まあ、その辺も含めてですね、
うん、
化け物語この3話に絡ん、関わったことと、まあ、今後についてちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、
はい、
どうでした、その3話通してやってみて。
そうですね、あの迷い編で3話あるっていうので結構あ撮ってくれてるんだなと思って、うん、なんかすごいこうプレッシャーもありつつ、でもあのやっぱりキャラクターがキャラクターなだけに、こう暦とのこのギャグシーンというか会話というか、あのノリのテンションがすごく魅力的なお話だと思ってるので、でしかもそういうギャグシーンもあれば、こう、感動するお話なので、
うん、
いかにこう、そのギャグシーンと感動できるところをなんかこう、うまく演じられるかっていうのは、やっぱりすごく気を使ったつもりなので、
うん、
で、結果、あの、やっぱり皆さんにこう、いい評判いただいたっていうのはすごい、本当に嬉しいなと思っています。
うん、それが何よりだよね、
そうですね。でやっぱり迷いの魅力っていうのは、なんかその元気なところだったり、その暦とのこう絡みのギャグシーンとか、
まあ、今後どんどんエスカレートしていきますからね。
そうですねこれからもまだまだ出てくる予定、
うん、
もう原作だともっともっといっぱい絡んでたりもするし、
いやー、そうなんですよ、
はい、はい、もう本気で暦とこうなんだろう、会話っていうかこう接しられてるっていうのが、うん、すごい 面白いなって、
うん、非常にさっきも言ったけども、うん、対等な立場です
ごくそうなんですよね、うん、
これからもセリフの応酬みたいのがきっと出てくる、
うん、もう小学生を相手にしてるって感じじゃないところが、ね、ちょっと本気でこう喧嘩をしてっていうところが、はい、なんか唯一こう暦のなんかいろんな意味でこう心の許せる相手になれたんじゃないかなっていうのはありますね、うん、
なるほどね、
はい、今後の展開もまたすごく楽しみです。絡みとか
そうだね、はい、いや本当に体力使って大変なんですけれども、本当にとっても僕も演じていて真由衣とのシーンは楽しいの で、ね、今後も頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで後語り迷いまいまい編でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。